意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、新年度が始まったのも相まってですね、
はい、
親御さんはもう日々忙しく過ごされていることと思います。その日常の中でお子さんの行動を待つっていうことがなかなかできないことってあると思うんですけれども、
はい、
照代さんは子育て中はいかがでしたか？
まあ、待つとは無縁の生活ですね。本当に効率よくですよね。もう段取り命の世界で生きてたので、
はい、
もうどれだけ自分がこう段取りよくできるかっていう、待てないですよね。
でもお子さんって自由じゃないですか。
はいはいはいはい。
じゃあなんか、お母さんのスケジュールに合わせてこうやってテンポよく動くねとか絶対ないじゃないですか。
ないですよね。もうね、待てなかったですね。
じゃあもう本当に自分のスケジュールに合わせさせるっていう感じでしたか？
そうですよね。働いてたらもうより一層そうですよね。なんか後にね、何かこうどこか行くとかもそうですけど、
うんうんうん、
もう何でしょうね、待つってなんかやっぱ私の中で嫌なイメージがあるんですよね。
はいはい。
待つってなんかこう何か、例えばなんかラーメン屋さんの前で待つとか、
うんうんうん、
なんか待つって楽しいこととか何か自分のこの欲を満たすために待ってなきゃいけない、なんか犬の待てみたいな、
あ、
ご飯の前に待てみたいな、
はい、
そんなイメージが私の中であって、
はい、
待つイコールなんか我慢っていうの、
うん
うん、いうふうに思ってたので、なんか待つってすごいなんか嫌な、もう私の中では嫌なイメージしかなかったので、
うんうん、
待つなんて、ま、待たなくていい、ま、待たなくていいもなかったな。待つのはすごく嫌でした。
そのタイミングがあって待つって大切なんだなっていうのに照代さんは気づかれたんですよね。
そうですね、
うんうん、
その待つってじゃあ何だろうって思った時に、それこそ勉強して知ったのが、待つってよく親っていう字、私己書って言って書を書いてた時期があったんですけど、
はい、
漢字の筆みたいなので書いてたんですけど、
はい、
その親っていうのって漢字って木の上に立って見るっていう親の字、ね、漢字の成り立ちみたいなので、それを知った時に、あ、親ってこう子供を木の上で立って見守るのがこう待つ親のこう意味なんだっていうのを知った時に、そっか、信じて任せること、
うん、
信頼すること、子供を信頼することが待つイコール親の役目なんだっていうのを知って、うん、なるほどっていうので、こう意識が変わりますね。それこそ我慢から、
うん、
なんてそういうものなんだっていう、
あ、
あの、随分後ですけどね、知ったのは。本当にある程度っていうか、もう中学生とかですよ、やっぱり大きくなってから私は知ったので、それまではそんな全然待てなかった親なので、うん、ガミガミ言って早くしなさいっていうのが口癖のように言ってた親だったので、
うんうん、
あの、随分後ですけど、信じて見守れるようにちょっとずつ。
でも全然違いますよね。意識がもうまるで違いますよね。
違いますね。やっぱり自分の中にそうやって思うと待てる、
うん、
そっか、待つって素敵なことなんだっていうふうに思うのか、待つって我慢だから嫌なことなんだって思うのと、うん、まあ、エネルギー的にもまあそうですよね。重いか、ね、うん、軽いかも違うし、
うん、そうですね、
勉強になりましたね。待つっていうことを知りましたね。
照代さんもやっぱりそのお子さんはもうこのスケジュールで決まってんだから これで動いてねってされてましたか？
よく思ってましたね。もう本当思ってました。もうなんか何ですかね、こう、やっぱり私、支配下に置くタイプなのか、そっち側なので、どうしてもなんか親の方が偉いというか、子供は親の予定に合わせて動くのが、まあ当然でしょっていう、まあ普通です。普通だよねっていうふうに思ってたので、
はい、
子供のリズムに合わせるなんて、まあ全くもって考えてなかった。で、親の方が偉いというか、何ですかね、こういう考えは。私の中で。不思議なんですけど、そうやって思ってたので、なので本当に、子供のリズムに合わせてっていうのはなかったですね。当時の私の育児の中では。でもそれを、こう、知ったのは、やっぱり保育ですね。仕事でやっぱり子供たちを保育ね、しているので、そこで信じて待つ良さを知ったというか、園児に教えてもらいましたね。
そうか。
それは自分の子供がちっちゃい時にはやってあげられなかったことなんですけど、やっぱり園児の子たちを見ていると、やっぱり待ってあげられる。子供のこのリズムに合わせてやりたくないとか、お外行きたくないっていう時には、やっぱりちょっと話を聞いてあげるとか、近くで待ってあげるっていうことをしていると、
はい、
必ずそれはやめてみんなと同じようにお外行くようになるんですよね。
待ってると。
そうなんですよ。ちゃんと寄り添ってあげるというか、一回はなので分かってあげるとってことでしょうね。多分子供からすると。行くよって言って、全員お外行くから行くよとか、まあ仕事だからもう行くよっていう風なのではなく、一旦分かってあげるって、そっか、まだそれやりたかったんだとか、まだその気分じゃないんだとか、っていうので一旦ちょっと静かにしてあげるというか、じゃあそれ終わってからねとか、その言葉もいらなくて、そっか、まだやりたかったんだねっていうので一旦言いたいですけど、昔の私だったら、言わずにそっかそっかって言って、まだそれでやるんだねって言ってちょっと離れて、違う他行動をやっていると、そろそろ行こうかなとかって言うと行ったりとかするので、やっぱ子供って、
あ、そうか、
無理やりしなくてもなんかちょっとキリがなんか分かってもらえると、やっぱ動けるようになるんでしょうねって思いますね。
そうか、尊重してくれたって、まあ幼いことも思わないでしょうけど、その感覚的にそういう気持ちになるんですかね。
ですよね。一旦はなんかちょっとそっかっていう風に言ってもらうだけで、なんとなく子供もあれなんでしょうね、切り替えれるようになるというか、それをもう本当に鼻からもう外の方がこれがあってこれがあってこれがあって、だから外行くよみたいな感じではなく、そっかそうだねって言って、一旦ちょっと静かにした後で、お外はこれがあるかもねとか、その子の好きなものをね、お砂場でとか、何か虫いるかもねとか、今日カエルいるかなとか、何かちょっとこう次のステップを言ってあげたりすると、こうパッと変わったりとかね、できたりするので、それはなんかやっぱり現地で知りました。
いや、だけど今のお話、そうかってね、思ったママさんいるんじゃないでしょうかね。
本当になんか上手に子供をこう、なんだろう、持っていけるというか、それこそグズグズっていうかね、なんか無駄に泣かせることなくもあるし、そしてまあ私みたいに威圧的にでもなく、子供のことをやっぱりよく観察していると、上手に持っていけるんだろうなっていうのをやっぱり思いますね。それは最近うちの先生たちを見ていても、すごく上手に子供たちの、こう、例えば部屋が2つあって、
はい、
で、1つのお部屋で何か私たちがしなくちゃいけないことがあって、
はい、
もう1つの部屋の方で子供たちできたらそっちの方にいてほしい。けど、そうだよねみたいな感じで、何をする、私たちがしなきゃいけなかったかちょっと覚えてないんですけど、はい、そしたらそこにいるいつもの園長先生とかね、先生たちが、その子供たちのいてほしい方の部屋にレゴのブロックを出してきて、
はい、
で、ちっちゃい 牛乳パックで作った椅子があるんですけど、うん、そこをこうその椅子をこう順番にこうやって並べていって、
はい、
そこの部屋に来れないようにとか、全然来れるんですよ、またげば来れるので、
うんうん、
来れるんですけど、それをこう並べていくと、でその向こう側にそのレゴのブロックの大量なあのボンと置いてあげると、わちゃわちゃみんないた子たちが全員あっちの部屋に行ってしまい、静かにレゴブロックをやり始めるっていう、
お
すごいなと思って、
あ
だからその時に、まあ、子どもたちがハマっているおもちゃをよく知っているし、
はいはい、
どういう風にしたら子どもたちがそのなんだろう、泣くことなく、うん、嫌がることなくそこに集中できるかっていうのをやっぱりよく知ってるなっていうのを、なんかもうびっくりですよねって思いましたね、うん、誰一人こっちを全く見ないんですよそれがやっぱりその時あの子たちあのやっぱレゴが好きな時期だったので、
うんうんうん、
あとね、それこそ 2,3 人違うおもちゃが好きな子がいたりするのを知ってるので、それをおもちゃを違うのを持ってってあげたりとか、
うん、
なので、だから本当にそういうのがこう分かったりすると、無駄に泣かせたりとかすることなく、やっぱり子供を上手にこう導いてあげることができるので、どっちにもストレスがないよなって思いますね、やっぱり。
うーん、そうか、そうなるとなんか観察も大切なんだなって思いますね。
そうなんですよ。それはやっぱり信じて待っててあげないと、うん、何がその子が今好きなのかっていうのがわからないし、
うんうん、
もうまあ私みたいに威圧的にしているとより一層わからないですので圧で行くよみたいな感じにしてたりすると、うん、もう行かなきゃいけないから行くんだみたいな感じで、やりたいとかやりたくないじゃなくて、いや行くから行くんだねっていう、
うんうんうん、
なんかもう当たり前になってしまうと、やっぱり何が好きなんだろうとか、何にこだわってるんだろうとか、
うーん
っていうのがやっぱりその子を見てあげるっていう余裕もなかったので、やっぱり私に、
うん、
なのでそういうところがやっぱり当時はやってあげられなかったなっていうのを思いますね。
うーん、そうか、なんでしょうか、なんかとにかく早くっていうのがいいように感じられるんですけど。
そうなんですよ。
もう逆にあえてゆっくり子育てをしていく、
うん、そうです
ね、なんかそれが大事なのかなって今お話聞いて思いました。
そうですね、時間にやっぱり余裕、時間にもそうだし自分の気持ちにもゆとりとか余裕がないと、
うん、
そんな風にはやってあげられないですよね。やっぱり早く寝かせなきゃとか、
うーん、
やっぱりこうなんか後に詰まってるものが自分の中であると、
う
ーん、そっちを優先させようと思うと、もうやっぱりそっち側はもうキュッてなって、早くっていう風になるので、
うーん、うわー、それってどうやってバランスを取ったらいいんでしょうね
本当にそうですね、もうちょっとずつですよね。自分の中の気持ちに余裕がないとやっぱりやってあげられないので、
はい、
まずそれこそ、まあ、例えばそれこそ早く寝なきゃとか、
はい、
後に何かあるんだったら、それをもっと遅らせてもいいって思えるかどうかですよね。
うーん、
でも自分の中に、でもそうなると次の日にね、早く起きれないから、健康にも良くないとか、
うん、
いろんなそれこそ子供のことを思ったり、自分のその次の日のね、段取りとかもあると、より一層早く寝かせなきゃってなったりするので、
うん、
それだったらご飯の時間をもっと早くするために、もうご飯をもっとなんか手抜きをするように時間短縮できるようなことを考えたりとか、
うんうんうん、
ちょっとずつ何かどこかをやっぱり妥協していかないと、
うん、
まあ、完璧は無理、
うんうんうん、
育てに完璧はもう絶対的に、ま、無理なので、やらなくていいですよね、
うんうんうん、
できない、完璧なんて絶対できないので、
その中でじゃあ、
うん、
優先していった方がいいのではないかなって思うところは、やっぱりゆとりを持つですか、
うんうんうん、ゆとり、そうですね、ゆとりですよね、自分と自分のゆとりかもね、自分にゆとりがないとやっぱり子供にゆとりを持って接してあげられないので、
待つことも絶対できないですよね
できないですよね。
うん、 わあ、少しずつ少しずつ、
はい、本当にそうですよね。
ゆとりを持っていけるといいですね。で、その待つということを親御さんがされると、うん、お子さんにもね、先ほどお話ありましたけど変化が生まれてくるっていうことですよね。
そうですね、本当にそうですね。自分でやっぱり決めれるようになりますよね。待ってるので、
うんうん、
遊びに自分で切りをつけてというか、もうじゃあ次お外行こうとかもそうですし、うちの子だとそれこそ中学とか大きくなってからですけど、自分で決めるようになりました。進路を決めるようになったりとか、
うん、
やっぱり自分で考える力を、そうなんですよ、奪ってましたよねと思います。私の育児は、うん、ちっちゃい時と あなたが考える前に私が考えるみたいな、 あなたが決める前に私が決めますみたいな、
うんうんうん、
そんなつもりはないんですけど、子供が決めているようで親が決めていることってすごくたくさんあるので、
うん、
そうなるとですね、やっぱね、自分で責任を取るとか、なんだろう、決められないからこそ、やりきった感もないですよね。決めてないので、そもそも自分で。なので、やりきったっていう達成感がない、
うんうん、
なとは思いますね。なので、やっぱり待っててあげると、自分で考えて、で、やりきったって思ってないと思いますけど、終わったっていうのを自分で、その経験がどんどん自信につながっていくので、
うーん、
なので本当に待つってとっても大切な親の行為ですね、
うんうん、
見守るですね、
はい、
本当に
我慢することじゃなくて見守ること、
うん、
うん、
待つって本当にそういうことですもんね。
うーん、ありがとうございます。いや本当に待つって我慢することだよなーって、なんか言語化はしてなかったですけど、お話を聞くと、うんうん、そういう風に捉えてるなーって、
うんうんうん、
私も思ったので、
うん、本当にそうですよね。なんか当たり前に思ってますよね、待つって我慢って、
はい、
なぜかそんなこう自分の中で深掘りしないので、なんでそんなに待てないんだろう私みたいな、
なんかネガティブなイメージがあるんですよね、待つって。
そうですよね、なんか待たされるみたいな感じですよね、うん、
はいはい、
被害者意識につながるんかな、
なんか動けないからですかね。
あ、そうですね、待つって動けない感じしますもんね。
はいはい、
うんうんうん、だから嫌なイメージ、
うーん、
ってことは動きたいってことですね、やっぱり。
そうですね、
自由に動きたい。
あ、そうですね、自由じゃない感じがするんですね、
うん、自由じゃない感じしますね。ってことはもう本当にやっぱりね、みんな自由が好きなんですよね。
うーん、
自由に動きたい、
はい、でそこをやっぱり書き換えて
そうですね、我慢、
信じて任せる、
うんうん、
っていうのが待つことなんだ、
うん、
ってなると、うん、一気になんか捉え方が変わってきますね、
うん、それこそ今ので言うと、自由なんだって、待つことは自由じゃないって思ってたのが、待ってることですら自由なんだでもいいです
よ、ね、あ、
意識を変えるなら
待ってることすら自由、
あ、そうそうそうそうそう、待ってても自由にしていいんだとか、
ああ、はいはいはい、待つを選んでいるのも自分だから自由だよねっていう感じですかね。
そうですよね、そうですよね、
うん、
あ、そうなるとまた待つに対するイメージが違ってきますよね、
うん、
待つを選ぶのもあり、
うんうんうんうん、
待ってても自由ですよね、
はいはい、うん、なんかいろんな気づきがありますね。
本当に面白いですね、
はい、自分がいいなって思う捉え方で、
うん、そうですね、
はい、
苦しくない、自分で苦しくない捉え方をしてたら、それをそうじゃない方にするのがいいですよね。
あ、そうですね、
うんうん、
ぜひぜひ皆さん今一度松について考え直してみてください。ありがとうございます。
はい、
今回お話しいただいた内容のブログのリンクをエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。 エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。照代さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。